相田優の今日も京都で物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も京都で物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきてられるという意味。この番組は僕、相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、ということで第48回始まりました。今日はスポーツの話題を主に話すゆるスポブ始めていきたいと思います。スポーツの話題で言うとですね、今年はねスポーツが熱いなっていうふうに思っておりまして、なぜならですね、世界大会が目白押しなんです。まあ、ニュースでもやってたと思うんですけど、先日女子サッカーワールドカップやってましたね。で、日本はベスト8まで行っておりました。で、今世界陸上も8月の19日からやっていますし、バスケットボールのワールドカップなんかも、今日はフィンランド戦の翌日なんですけど、日本は劇的な勝利を収めた試合の翌日でございます。まだバスケットボールのワールドカップもやっています。で、9月の8日になりますと、ラグビーのワールドカップ、世界三大大会に数えられてるんですけれども、ラグビーのワールドカップが9月の8日からフランスで開催されます。で、9月の終盤に行くとですね、アジア大会があるんですね。これは、オリンピックのアジア版みたいな形で、結構面白い種目も出てきたりします。アジア大会ちょっとまた取り上げたいなと思うんですけれども、メジャーな世界大会がですね、結構今年は目白押しなわけなんですよね。ただ、この流れに負けないようなマイナースポーツの世界大会であるんじゃないかと。メジャーに負けるなというですね、大会を調べてみましたらですね、意外とあるんですね。なので今日はそんなお話をしていきたいと思います。はい、それでは今日も京都で物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、世界大会ラッシュ、メジャーに負けないマイナースポーツの世界大会たちでございます。はい、先ほど言った世界大会、メジャーなスポーツはですね、いろいろと説明してきましたが、他にもですね、ワールドカップが今年ね、いろんなスポーツで開催されてるんですね。で、もしかしたらですね、マイナースポーツっていうところでこれを始めればあなたもすぐに日本代表になれるかもというところで、ちょっと面白そうなものをいくつかピックアップしてきたので、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい、まず一つ目はですね、クワッドボールでございます。はい、クワッドボールのワールドカップが7月の15日、16日にアメリカで開催をされたようです。クワッドボール、ご存知の方いますかね。これ聞いたことないなって方も、こっちの名前なら聞いたことあるかもしれません。球場はですね、クリッチと言います。はい、ハリーポッターファンならおなじみ、ほうきにまたがり金のスニッチを奪い合うあのスポーツですね。歴史中でハリーがエースとして活躍していたスポーツでございます。これをですね、マグル、魔法の使えない人でもできるようにアレンジされた競技がクワッドボールになります。で、このワールドカップですね、優勝は本国のアメリカで圧倒的に優勝したようです。日本はですね、11位となっていました。ちなみに調べたところによると、日本での競技人口は200人だそうです。これちょっと概要がね、あるのでね、これも読んでいきたいと思うんですけども、映画ハリーポッターシリーズに登場する架空のスポーツを魔法が使えない人間でもプレイできるようアレンジされた球技。ほうきにまたがり、クワッフル1個、ブラッチャー、3個、スニッチ1個、過去これは人間が担います。という3種類のボールを用いて点を取り合います。男女混合チーム7名対7名の計14名で対戦するジェンダーフリーの競技です。ラグビー、ドッジボール、鬼ごっこ、ハンドボールなどいろんな要素が含まれる複雑なルールであるが、世界40カ国でプレイされ、アジア大会やワールドカップも開催されている。当初は原作と同じクリッチの名称で競技されていたが、2022年7月に使用されるボールの数とポジションの数に準じたクワッドボールへと世界的に競技名が変更された。ということでですね、あの競技をマグルでもすることができるというのに結構ね、テンションが上がる競技ですけれども、ほうきにまたがらないといけないのが、ミソでございます。ほうきといってもですね、まあ棒ですね。ある程度の長さの棒を必ずみんなまたいでおります。これをまたいで走っているので、片手は必ず塞がってしまうんですね。なので、 まあその片手を使った投げ合いとかパスの試合が結構ミソなのかなと思います。ブラッチャーの、ボールをですね相手に当てると、スタートラインまで戻らなきゃいけなかったりとか、途中で必ずですねスイッチが入ってきたりとか、まあ男女混合チームってことで結構力の優劣に限らずできるスポーツとされていますが、タックル OK なのでここどうかなっていうところもあるんですけれども、あとはですね劇中で出てきたチェイサーが矢尻のように走っていくホークスヘッドフォーメーションみたいなのが確かあったはずなんですけど、あれができるのかとかね、結構いろんなとこが気になるスポーツですけれども、でも平等に誰もが活躍できるようにルールが工夫されてるっていうのも結構面白いなっていうふうに思った競技です。これはね YouTube で動画見てみたんですけど結構ねスピーディーで面白かったです。意外とタックルも激しかったっていうのが印象的でした。まあね、あの本場のクイディッチも結構怪我人出るぐらいね、激しいですからね。まあそんなところなんでしょうというところで。はい。では次のですね、種目いきたいと思います。次はですね、UFO でございます。YOUFO と書いて UFO ですね。こちらもワールドカップが、今年の6月の18日、オランダにて開催されました。でこちらですね、なんと日本代表チームが初優勝ということでおめでとうございます。でオランダ発祥のスポーツになっていまして、競技人口は世界で5000人程度だそうです。現在日本ではまだ競技人口は数えられる程度だそうで、まあ、あの代表チームで結構、でもそれでも100人はいなかったですね。50人未満のチームだったと思いますが。で専用のスティックとリングを使用し、浮遊感ある感覚を楽しめるスポーツだそうです。アルティメットとラクロスを混ぜたようなスポーツというふうに言われています。アルティメットっていうのはフリスビーですね。ディスクをこう投げ合って、まあラグビーだとアメフトみたいなのが近いんですけれども、相手の陣地にフリスビーを届けてトライみたいにするっていうのがアルティメットです。で、ラクロスはまあ皆さん知ってますね。スティックを用いてそのボールを投げてこちらも得点する。これをね、混ぜたようなスポーツで、ラクロスのスティックみたいなもので、こうリングを飛ばしてそれを取るなんていう風に見てるだけでも面白いような感じのスポーツだったんですよね。で学生時代アルティメットちょっと授業でやったことあったんですけど、結構ねディスク取るの楽しかった記憶があって、でなんかねスティック競技ちょっと楽しそうだなと思って、もしできるとこがあるならちょっとやってみたいなと思うぐらいには楽しそうなスポーツだなと思いました。こちらね調べてみたら結構 SNS、Facebook だとか Twitter、もとい X ですねなどでいろいろに発信されているそうなので、UFO、YOU.FO、全部大文字ですね。これで興味ある方は調べてみてください。はい。あと2つほど行きたいと思いますが、次はですね、ホッケーンでございます。こちらですね、パフォーマンス系に近いようなスポーツになっています。ドイツ生まれのスポーツで、いかにかっこよく椅子に座るかっていうのを競うスポーツです。いろいろなパフォーマンスをしながら最後はこう椅子に座るっていうね。一見地味なように見えるんですけども、結構ね、かっこいい人かっこいいんです。YouTube でもね、かなり動画が上がってたりするんですけども、エクストリームのパフォーマンス、パルクールみたいなパフォーマンスした後に必ず座るって、結構ね、面白いんですよ、これ。だからブレイクダンスとか、あとロックダンスとか、あの辺の技とかはね、相性いいなっていうふうに思います。YouTube を調べてみると、動画は出てくるんですけれども、ただちょっと注意なのが、結構ね、YouTube だと10年前とか、12年前とか、ね、結構昔の動画なんですよね。そう。なんで、最近世界で流行ってるかっていうのはちょっと謎。うん。でも、この間、VTuber 事務所二次三次のロフマオというユニットがあるんですけども、ロフマオさんがですね、謎スポーツを楽しもうっていうんで、その中でホッケーンやってましたね。また流行ってくれることを期待したいなというふうに思います。はい。さあ、足場ですが、最後の種目ですね。最後の種目は、スポーツスタッキングでございます。はい。今年の4月7日から9日、シンガポールにて WSSA2023 ワールドスポーツスタッキングチャンピオンシップというものが開催をされていました。でですね、結構大会頻繁にやってるみたいで、11月にはアジア大会。で、また来年3月にもまたチャンピオンシップがあるようです。で、これテレビとかでね、見たことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、森川葵さんとかがね、挑戦してましたね。コップをこう机に展開していって、3、6、3とか、111とかですね。いろいろな形にコップを積み立てていって、それを積み立てて畳むまでをいかに早くできるか、いかに早くカップを展開して畳むかっていうのを競っていくゲームです。これね、結構面白そうで、ちょっとやってみたいなと思ったんですけども、日本代表とかもね、もう8歳とかの男の子だったりするんですよね。 なので子供からすっごい子供の子が代表になってたりとか、はたまたですね、かなりのおじいちゃんの方がね参加してたりとかで、結構子供から大人までいろんな方が参加しているスポーツになるんですね。こう手の俊敏性とか手順を覚えていかに効率よく積み立てていくかなんていうのが競われるので、この辺はですね一人でもできるし、やってる様も結構かっこいいし、なんか流行るんじゃねえかなとも思いながら、ちょっとこれはね所作もなんか熟練の人がいて美しく見えてくるんですよね。だからこれはスポーツスタッキングちょっと興味が出てきたなと思うんで、ぜひね皆さんもちょっとスポーツスタッキング、言葉だけだと説明がしづらいかもしれないんですけども、手早く動く、美しく動く手裏を、ぜひね、動画等で見ていただけるといいなと思います。はい、その他にも気になったものですね、かくれんぼ世界大会なんていうのも出てきましたね。こちらはね、名前だけ紹介いたしますけれども、概要欄にちょっとね、URL 貼っておきたいと思いますが、かくれんぼも世界大会になるんだっていうね、まあ、そりゃ何でもね、種目になるようなものですから、これはまあ驚かないですけれども、なんかね意外とそんなものもあるんだっていうものが結構ねびっくりしました。今回は世界大会あるものをご紹介をいたしましたけれども、これ以外もですね、いろいろな、スポーツ、まだまだね、あ、こんな種目あるんだなんてものもありますので、またそのうち皆さんにもねご紹介したいかなというふうに思っております。概要欄にですね、今紹介したスポーツの URL 等を貼っておきますので、ぜひ興味がある方はぜひ調べていただいて、ぜひ日本代表まで上り詰めていただければと思います。はい、代表になった暁にはですね、このポッドキャストが私の競技のきっかけでしたと言って宣伝をしていただけると幸いかなと思います。はい、というわけで今回は世界大会ラッシュ、メジャーに負けないマイナースポーツの世界大会たちについてお送りしました。お送りしてきました間由の今日も今日とてものゆかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今ゆかをつけてぜひつぶやいてください。今ゆかの綴りは imayuka です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、 YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報などを発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。というわけでですね、今日ちょっと外が少し騒がしかったので、もしかしたらなんかいろいろな音が入ってしまってるかもしれませんが、どうかお気になさらず、編集で消せるとこは消そうかな。頑張ってみます。はい。というわけで、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は、相田優でした。さよなら。